今朝示されました聖書の箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書9章35節より41節です。新教訳聖書新約186ページ。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が死を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスは一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪なかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。
たった今聖書の御言葉、与えられました聖書の御言葉を朗読していただきました。読んでいただきましたのは、ヨハネ福音書の9章の35節から41節です。ここで9章が終わります。9章が結ばれる、それがこの聖書の箇所であります。当初私はこれ一度の説教で終えようと思っていました。それがいいと思っていました。けれど準備していくうちに、たった1回ではどうもこの箇所を語りきれないということに気づかされました。そこで今朝は35節から、38節までのところを中心にし、そして次回一章を置くことになりますけれども、39節から41節のから御言葉に聞くことにいたしました。そこに中心を置きながら、今日は前半、次回は後半ということで、この箇所から2度にわたって御言葉に聞かせていただきます。九章のをずっと読み続けてきました。もうかなりの回数、何回かにわたって読み続けてきましたけれども、この九章の一番初めには、主イエスが一人の生まれつきの目の見えない人を再び見えるようになさった、そういう奇跡、印をなさったということが語られておりました。主イエスは泥をこねてこの人の目にお塗りになって、シロアムの池に行って洗いなさい、そういうふうに命じられまして、そしてこの人は主イエスの言われる通りにして、シロアムの池でその目を洗った、ついた泥を、手で水で洗って、池の水で洗って、そうすると目が開かれて、生まれつき見えなかった目が開いて見えるようになったんです。そしてこの人は、シュエスのところに、元いたところに帰っていったとあります。ところがもうシュエスは姿を消されていたんですね。そこにおられなかったわけです。つまりこの人は目は見えるようにされたんですけれども、まだシュエスは見てない、見れてないんです。シュエスの言葉を聞いて、シュエスとその意味では出会ってるわけですけど、でもせっかく開かれた目でやっぱり一番見たい、見るべきだったこのシュエスは見てないんです。でそして、この人はこのことをきっかけにして、この人の人生に大きな変化が訪れて行ったということが、その後のこととして記されています。一言で言うと、ごたごたに巻き込まれていくわけです。人生の中に まあ、彼の人生の中にごたごたが起こってきて、そのごたごたに巻き込まれて大変な目に遭うということが起こってきたわけです。どうして癒されたのか、目を開いたのは誰なのか、あなたを癒したイエスとは何者か、あなたはイエスを何と言うのかということを、繰り返し、まあ、質問されていくわけです。まあ、そして、まあ、そのような紆余曲折を経て彼は追い詰められていくことになるわけです。その一番の最後の結びは今日の箇所の前の34節でして、ファリサイ派の人たちの怒りを買って彼は外に追い出されることになってしまったというのです。この外に追い出されたというのは、これは非常に激しい事柄を指しています。外に追い出されたというのは単に何か建物の外に追い出されたというようなことじゃなくて、これはユダヤ教から破門されたということです。それだけでなくて、まあ、そのユダヤ教から破門されることそのもの、ユダヤ人社会から放逐される、まあ、村八分にあったということです。まあ、この人は、まあ、この結果大変な目に遭ってしまったわけです。今日の箇所はその続きです。そういう彼のところに主イエスが再び姿を現されるわけです。主イエスはこの人と出会って言葉を交わされます。そしてこの人はその対話の中で主を信じますという信仰告白をしまして、ひざまずいたというのです。主イエスの前にひざまずくというこの訳されております言葉は、これは拝むあるいは礼拝するという言葉なんです。礼拝したって訳してもいいんです。彼は礼拝してるんです。そこに至ってるってことなんです。こうして読んできて知らされることは、すべてはここに、今日のこのところに向かっていたということです。すべてのことはここに向かっていた。扇の要ってあるじゃないですか。扇の要ってのは扇があって、こういろんなことがの枝って言いますか、部品がついていて、こうでも扇ってこういう形じゃないですか。この要ですね。いろんなことが結局ここに結びつくっていうのが今日の箇所なんです。それが主を信じますと言って主イエスの前にひざまずくということであります。この九章を読みますときに、私準備している中で、皆さんもそうじゃないかなとも思うんですが、見えるとか見えないとか繰り返し出てくるじゃないですか。これ一体どういうことなのかなって、どういうことなのかなって思うんですよ。開眼っていう言葉、きっと皆さんどっかでお聞きになったことあると思います。開かれる、眼と書いて開眼っていう言葉が日本語の中にあります。これは文字通り目が開かれるということです。けれども時期通りの言葉だけでなく、これは仏教用語でもありますね。開眼するっていうんです。辞典を引くと仏教の真理を悟ることっていうふうに出てきますね。開眼する、目が開かれるっていうことに宗教的な意味を見出すっていう、象徴的に単に目が開かれるということだけでなくて、そこには真理というものに対しての目が開かれるということがあるんだというふうに仏教は言っているわけです。それが開眼なんですね。宗教的象徴的な意味がある、目が開かれることにあるということにおいて同じですが、しかしもちろん聖書において目が開かれるということはそれと全く同じというわけではありません。やっぱり違うんです。一体どこが違うのかというと、一つ大きな点は罪という問題がこの目が閉じている、目が見えないということの中に聖書は見ているということです。つまり何が見えないのかというと、根本的には神です。神が見えない、神様との関係が損なわれてしまって 神の前に立てなくなっている。いや、そして神の前に立つことを厭う。で、それゆえにまた人間の中に闇があるわけですね。およそ全ての人間がその目の見えない状態にある。それが、まあ、聖書の言う目が見えない状態です。そしてこの9章では生まれつき目が見えない人って言われているんですね。ああ、これ私はピンとくるんですよ。生まれつき見えない人、これはつまり生まれながらにして罪人ってことですね。教会ではよく言いますね。人間ってのはもう生まれつき神様の前に罪人なんだってことです。それと同じです。そしてつまり申し上げたいのは、この人は実は私たち人間というもの、人間である以上私たちは人間なんで、人間である私たちを代表してここに登場しているということなんです。もうちょっと言うとモデルです。私たちのモデル、まあ、つまりまあもうこの人は私たちそのものだと言ってもいいんですよ。で、そしてこの生まれつき目が見えない人の目がここで開かれるわけです。そして気づかされることがあるわけです。ヨハネ福音書はここでこの人の肉の目が奇跡によって見えるようになること、それでこの人が見えるようになったっていうふうには考えていないということです。解決はそこじゃないってことなんです。行き着く先はそこじゃないってことなんです。目が見えるようになって、その意味だったらもう九章の始めで終わればいいんです。だけど終わらないで、むしろそこが始まりで、目が開かれた奇跡に預かって目が見えるようになった、なってから、肉の目が開かれてからずっと長く続いて今日の箇所に至ってるわけなんです。解決はここなんだってことなんですね。で、主イエスの姿を見て、主イエスの前に立って、主を信じますと言ってひざまずいて礼拝するようになる、まあ、そこなんですね。そこに行き着くってことなんです。それが見えるようになるっていうことなんです。人間、罪ある人間の目が見えるようになる、つまり神様との関係ということで神が見えるようになる。闇が光に変えられる。神の愛が見えてくる。それはどこかというと、主を信じますと言って主の前にひざまずく。そこなんです。この人は主を信じますと言っています。これ信仰告白ですね。信仰を、この人は主への信仰を告白しているんです。で、私はこの信仰告白は美しいなと思うんです。もうあらゆるものをそぎ落とされてるじゃないですか。究極の信仰告白です。短い。例えばハイデルベルク信仰問答とかウェストミンスター信仰告白とかいろいろあるじゃないですか。でも結局それらの信仰告白だって結局ここに至るんです。その原型みたいなもんです。もう一番全部そぎ落として、ぶわーっとこうそぎ落とすと結局このことなんです。主を信じますって。非常にシンプル。これがキリスト教信仰なんですね。 私たちも今日この告白をしたいと思います。すでに信仰告白をした私たちだってもう一度心からこの告白をしたいと思います。そういうところに導かれたいと思います。それがで本当の意味で私たちも見えるようにされて、そうしたい、そうするように導かれているわけです。そしてそこでまた考えたいことがあります。この人は主体的に告白しています。つまり自分から進んで心からの自分の言葉として主を信じますって言っています。言わされているわけじゃありません。無理やり言わされているわけじゃないです。主への感謝と愛と喜びを込めてた、そういうものが詰まった言葉なんですよ。なんかいやいや主を信じますとか、なんか正しい正解を言う意味で、あなたが主だった、主ですっていうことを、なんか正解を言ってるわけでもないんですね。主よっていう言葉の中に本当に深いキリストへの愛、この方への愛を、愛が込められています。そういう告白なんですね。それを自らしています。けれどもここで語られておりますことは、実は、この人のそういう告白であるんですけれども、それは無理やりってわけじゃないってことは断った上ですけれども、導かれてこのように告白しているってことなんです。主イエスは最初のところでこう言われました。何弟子たちが、なぜこの人は目が生まれつき見えないんですかって言った時に、神の技がこの人に現れるためって言われたじゃないですか。神の技が現れてるんですよ。ここで神の技がなされているんです。でも同時にこの人が告白しているんです。そもそも事の発端というのは、初めの一節に、9章の一節にありまして、彼をシュエスが見かけられたということから始まっています。シュエスがこれ見かけられたというのは、じっと見られたということなんです。でそしてその箇所では、あなたはもうその人を見ているってあるんですが、これ同じ言葉だそうです。全く一節の。どうしてこの人が主イエスを見ているのかというと、まず主イエスがこの人を見られたからですね。でそこから始まったわけです。そしてでもこの人は肉の目を開かれたんですけれども、主イエスのことは分からなかった、見えなかったわけです。最初その人はどこにいるのかと尋ねられても分かりません。どうもシュエスご自身への関心とかあんまりないんですね。求めてなかったといいますか、救いが欲しいとかあんまりそういうふうに思ってるタイプじゃないんですよね、この人で。分かりませんとやっぱり、そしてでも正直に答えていく人なんです。そしてなんやかんやでこの人はごたごたに巻き込まれちゃうわけですね。でそしてそのごたごたの中で、彼はシュエスという方がどういう方なのかということを、こうだんだんだんだん関心が向いていくわけです。で彼の言葉変わってるんです。最初はあの人はどこにいるか知りませんって言ってたのが、あの方は預言者ですとか言い出して、そして、あの方が罪人かどうか分かりません、ただ一つ言えるのは、見えなかった私が今は見えるということです、またそしてついにはあの方は神のもとから来られたというふうに言うようになっています。こうやって見ていくと、だんだんだんだん彼が変えられている 様子がこう彼の言葉とかここに書かれていることを見ると、私たちはそれを見て取ることができるわけです。だんだんと主イエスという方が一体どういう方なのかということに、彼の目が向けられていく、言ってるんですね。そして今日の箇所にこう行くわけです。私ね、導きって言葉を思うんですよ。導き、一度にねパーッと明るくなってないんですよ。確かに彼の肉の目はこのシロアムの池で洗った途端にパーッと見えるようになって光を受けた。だけどこのキリストへの信仰という意味では、神様の前での信仰という意味では、彼の目はゆっくりゆっくり開いていってる。あるプロセスを経て、過程を経て、そして今日の聖書の箇所で主イエスが再び彼の前に現れるんです。現れられるんです。ここでも主イエスが現れられたのが始まりです。彼に出会うととありますが、この出会うというこの言葉ですけれども、これは探し出すという、見つけ出す、発見するって言葉です。外に出た彼を主イエスのご自身がどこにいるかと言われて尋ね歩かれたんでしょうね。そして探し出されたという意味なんです。で、そして見つけ出して、そして言葉をおかけになる。人の子を信じるか、すると彼はこう答えます。主よ、その方はどんな人ですか。この言葉は実はこの問答がこうやって始まるわけです。人の子を信じるか、そして彼の答えは、主よ、その人はどんな人ですかっていうのが彼の最初の言葉ですね。実はちょっとこれ日本語のニュアンスがあるんです。限界があります。ある翻訳では、主よ、それは誰ですかって言葉なんです。そう、誰ですか、言い換えるとこういうことです。彼はイエス様に目開かれてまだ会ったことないんですよ。だから目開かれてイエス様の顔を見てないんです。でも今はこの時目開かれてるわけです。で、見てるんです。見てるけど、そして対話してるんです。でも自分に話しかけてる相手が、ね、相手がイエス様だってことは分からなかった。私はそう思っています。で、自分の目を癒した方、彼のその主イエスという方への理解や、その関心、そしてそれは徐々に彼の人生の中で、だんだんだんだんこう大きくなってきていて、その方を信じたい。だから人の子を信じるか、信じたいかって言われた時に、信じたいっていう人の子っていうのは彼にとって救い主、そしてこれはイエスのことです。主イエスのことです。だけど彼は自分の今目の前にいる相手が主イエスだということが分かんない。だからそれは誰ですか、どなたですか、どこにおられますかみたいな言葉なんですよ。私はその方を信じたいんだけど、どこにいますかって。で、そしてすると主イエスがおっしゃったわけです。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だですね、というつながりなんですね。で、彼は分かったわけです。あ、そうか、そう、もうなんていうか、あ、そうかぐらいの話じゃないですよね。あ、この方だなって分かったんです、はっきりと。そして主よ、信じますって言ったんです。これが流れです。つまり流れがあるんです。この流れは何意味してるかっていうと、先ほど言いましたように海岸とは違うんですよ。悟りとは違うんですよ。 彼が自分で自分の悟りっていうと、どうしても人間がなんかこう厳しい修行をして、なんか人間の技の部分がやっぱり強調されると思うんですよね。そして非常に特殊な人しかできませんよね。だから開眼したっていうと、そのなんて言いますか、あの特別な人みたいな感じ、非常に特殊能力を持つ人みたいなことですよね。だけどこの開眼って言いますか、キリストによる開眼っていうのは違うんですよ。根本的に人間の技ではなくて、神様の技、そして神の導きの中でなされることなんです。そしてそれは誰にでも開かれています。どんな人にも開かれます。特別な人じゃなくても誰でも開かれます。そして神様は働いておられるんです。そして神がお働きになって、神の働きの中でこの人が告白するんだけど、この人が強制されてとかじゃないんだけど、そう神様がお働きになってこの人が告白するようになってるわけです。で、要するに、人間 100% 神 100% なんです。でももちろん神様の主権っていうのがあるので、神の技がここでは実は強調されていて、そして神様という方はこうやって私たちの人生の中に、この人だけじゃなくここのために働いておられるよって、このことの中で働いている、こういうふうに働いておられるよってことがここで私たちに明らかにされている。それが今日の聖書の箇所なんです。私たちは神の技とか神の働きっていうと、なんかどうでしょうかね、なんかやっぱりなんか自分の困難な問題が解決するとかね、神様働いてくださるというのはそういうことだみたいな、自分の抱えている病気が癒されるとか、そういうことの中に神の働き、神の技っていうのを私たちはことさら見ようとします。でも実は私たちの人生の中で神様はこういう形で働いておられるよ、どの人の人生の中にもこの目を開いて神様との関係を、神の前に立つように、その導いておられるよ、そういうことなんですね。この人はごたごたに巻き込まれてますよね。目開かれてから、私こんなことを想像するんです。ひどいこといっぱい見るんですよね、この人。もうひどい人間の顔いっぱい見たと思うんですよ。脅迫してきたりね、イエスのことを否定したら許してやるけど、許さなかったら外に放逐するぞみたいな怖い顔して言われるわけですよね。で、もう本当にこの世界のごたごた闇を見るわけですよ。彼は目開かれて、人の怖い顔、怖い言葉を聞くことになりました。で、彼は実は私思うんですよ。こんなことなら、こんなふうに目が見えない方が良かったかもしれないってすら思ったかもしれないとすら思います。こんなこと見たくなかったみたいな。でも実はそのすべてのことにおいて神様が働いておられたんですよね。私たちもそうじゃないでしょうか。人生はどうしてこんなことがと思えるような苦労や、私たちの人生には苦労や悲しみや醜いことがあります。神様はどうして助けてくださらないのか。神の技はなさるって言ったじゃないか、でも、神様の御業はどこにも見えないみたいに思っちゃうことってありませんか。私はありますよ。でも実はそれらすべてを超えて神が働いておられたんですよ、ずっと。で、辛いと思えるようなことの中でも徐々に神様は働きかけて、この人のこの主を信じますと言えるところに導こうとして働いておられるわけです。 イエス様への関心がなかった彼をなんかイエス・キリストっていう方に向かい合わせて導いておられるんですよね。私ここが不思議だなと思うんですよね。あ、そうかとも思うんですね。主を信じます、信仰告白ですが、これは根本的には信仰というのは神の賜物です。神が与えてくださるものです。信仰っていうのは神の与えたも恵みとして与えられる、全くの恵みとして与えられる賜物です。自分の意志や力ということではないんです。また勉強してというのでもありません。あるいは自分で修行してっていうようなことでもありません。彼は確かに自分で信仰を得たいと思っていますが、実はその思いを抱くようになっていることそのものの中に神が働いておられるということです。だからさっき言ったのは人間 100% 神 100% ってのはそういうことです。まあ、そして今日の聖書の箇所っていうのは実は出来事としてはおそらく1週間とか比較的短い単位のことですよね。でも私は私たちの人生の何年あるいは何十年、まあ、今日までというそれぞれの日々、そういう長いスパンで今日の聖書の箇所は読めるとも思います。じゃあこの神の導きを私たちが覚えることができる、ここに集約される、ここにこう行き着くっていう、やっぱり時があるんですよね。場所があるんですね。ここで分かってくるってことがあるんですね。それが礼拝なんです。それが実はこの礼拝の場所なんです。私ね、説教学っていうのをやっぱり学んで、まあ、本当に今でもダメなんですけど、自分のことできてるってのはやっぱ覚えないんですけど、説教学学んできて説教できないので、まあ、悩みながら学んできたです。でこの説教学あるいは牧会学っていう実践神学って言うんですけど、そういうことの中で学んだことがあります。説教っていうのはモノローグじゃないんだ、ダイアローグだ言葉があるんです、モノローグっていうのは一方通行です、ね、でも説教っていうのはそうではなくって、一方通行じゃなくって対話が起こる、それが説教なんだってことなんです。でも皆さん黙って聞いてますよね。でも本当は黙ってないんです。ちゃんと私が説教できたらいろんなことが実はここでせめぎ合ったやつ見えませんよ。だってそれで私に聞こえない、肉の声としては皆さん語れないじゃないですか。黙って聞くしかないっていう状況なんですよね。だけど心の中でいろんな声があるんですよ。それは私はここで見えません。先生今日疲れてるなとか、なんか元気やなとか、ね、そんなことも思うかもしれませんし、でも何よりも語ってることが分かるなとか、いや分かんないなとか、いやそんなことないだろうとか、うん、いろんな思いを持ちながらみんな説教って聞いてる。それを説教者は知らないといけないし、それを聞き取ってないといけない。だからできる限り原稿を読こうやって見るんじゃなくって、目を上げてみんなの目を見ながら語らないといけない、そういうダイアログの場所だと。で私はそれとても心に残ることって大事にしたいと思っていることです。でただね、ただ私との対話が起こればダイアログの説教じゃないんですよ。もちろんそれもある。だけど それ以上に一番根本的なことは、御言葉を通して主イエス・キリストと対話するってことなんですよ。だから私、説教者を超えて願うのは、主イエスと対話してほしいってことなんです。そして対話しながら実は聞いてるんです。イエス様こんなことをなさるけど、そんなことを言うけどみたいな、過去のいろんな思いとかね、私の人生一体何だったのとかあるじゃないですか。そういう対話ってあるんです。私が今ここに集っている、ここにいる、でシュエスと言葉を交わす中で実はここにいるわけです。そして主を信じたいって、でもその救いはどこにあるのって、私の人生にどこに救いがあるの、一体何なのみたいな、そこで言われるんですよ。イエス・キリストって方は今も変わらず言われるんです。救い主を信じたい、神の救いを信じたい、イエス・キリストと出会いたい、そういう私たちに、もうあなたは私と話している、あなたが探しているのはこの私だと。私たちは人生の中で自分が求めているもの、本当に求めているものっていうものを実はなかなか気づいてないことがあるんじゃないですかね。それをイエス・キリストって方は引き出される名人なんですよ。私たちはいろんなもの欲しいと思って生きてるんですけど、やっぱり一番欲しいのはこのことですよ。人間っていうものは、これないと生きていけないので、イエス・キリストですよ。でそしてそのイエス・キリストはこの私たちを探し出されておられて、どんな中にある私たちも探しておられて、導いておられて、そしてそのことをこの礼拝の場所ではっきりさせる。今あなたは私と話してるじゃないか。あなたは導かれてきたじゃないか。いろんなことの中で導かれてるじゃないか。って言ってくださるんです。そしてそのことに気づくときに私たちも、はい、主を信じますということが起こるわけです。そこで目が開かれるってことが起こるわけです。そしてこれは何も求道者の方がここで信じるようになるってことももちろんあるんですが、だけどそれだけじゃなくって、実はまあもっと短いスパンで1週間っていうことを考えても、私たちの中にね、今日そういうことが起こされるわけです。もう一度新しく導きがあった、導いてくださってた。大事なことは神様が私たちのいろんな、私たちはそんなこともかっていうようなことも実は全然無駄にならないで、私たちにいつも最善をしてくださっておられて、そして導いておられるんです。そしてそのどこに導こうとされてるかっていって、ここなんです。でそれがまた終わりの時にまで至るわけです。私たちはこの本当に自分が死んでキリストの前に立った時にも、やっぱ同じように本当にこのキリストと真向かって言うんですよ。あなたが導いてくださいましたって、あなたの皆は本べきかなって、主よ全てはこの時のためでしたって、主を信じますって、そういう歩みの中に私たちは導かれているんです。私は礼拝っていうのは本当に不思議な場所だなと思っています。でそのことを忘れないようにしたいと思っています。私たちとシエスとの間に対話が起きる。そしてここで分かる、私一人先週進学校行きまして、10時間か2日間にわたって十数時間講義をし、でそして学校に行きました。今回葬儀ということについて扱いました。一緒に葬儀について学びました、いろんなことを思い出されました。実は進学校に行くと帰ってきた時は、まあ正直言ってぐたぐたに疲れてしまいます。もうダメだみたいになります。でその一つはやっぱりいろんなことを思い出されてきて、やっぱり実例失敗談とかいっぱい話すので、自分がこんな こんなふうにすればよかったみたいなことを学生さんたちと一緒に分かち合います。でね、一つのことを思い出したんです。これは悪い話じゃない。だある、ずっともう十数年前の話なんですけど、ある人がある朝、あるご夫妻が来て、ピンポンが鳴って降りていったら、葬儀、息子が亡くなったので葬儀をしてほしいと言われました。で、びっくりしました。会ったこともない人で、どっか教会行かれてたんですかって言うと、いや教会行ったことないんですって。ただ息子が一時期教会に行ってたので葬儀をしてほしいと、教会のことを思い出して来たんですって言われました。私は一緒に戸惑いましたが、じゃあ教会の皆さんに測って葬儀できるようにしましょうって、で紹介のメンバーに集まっていただいて、いろんな話をして、最終的に私たちはその方の葬儀を行うことにしました。で葬儀をしました。葬儀を終えました。その後、自分の大切な息子さんを亡くされたという痛みはご夫妻の中に非常に強くあり続けました。そしてでもその葬儀をきっかけにして、日曜日が来ると毎週座ってるんです、礼拝の場に。そして実はご主人亡くなりました。洗礼を受けないままでした。でもやっぱり葬儀はしました。でもやっぱり残念な思いがありました。奥さんだけ残りました。でも奥さんまた礼拝に座り続けられるんですよ。そして数年経った時です、洗礼受けたいですって言われました。そして洗礼式の日でした。みんなに挨拶をされました。で息子が亡くなって夫が亡くなりました。でも私は今気づいています、私がこうして洗礼を受けるためだった、イエス・キリストを信じるためだった、このことはこのことだということが分かってきましたって、このためだったんだということが分かってきましたって言われたんですね。神様がここに導いておられる。今日の聖書の言葉を言うと、私が目を開くように、そして神の前に立てるように、そうやって神がお働きになったんだっていうことを話してくださったんですね。私はもうその時本当に嬉しかったです。あ、そうだと思います。本当に良かったと思いましたね。でもそして実はこうやって、実は私たちの中にの人生の中に神様が働いておられるんですよ。それでこの神の技っていうのは、この人モデルだと言いましたように、モデルなんです。つまり私たちなんです。同じことを神様はされてるんです。それで私たちがこんなひどい身にみたいなことにあったとしても、実はそうなかなか思えなかったとしても、実はここに向かってるんです。生まれつき目が見えない、それは神様が見えないこと、救いがないことを意味してすると申しました。人間の闇はここにあると申しました。それを解決してくださるのはこのお方、主イエスだけです。そしてこの神の前に立てないことが人間の罪、闇ですよね。でそれをしてくださるのがキリスト。だからこの話なんです。主を信じます。でその究極のことはどこで起こるかというと、イエスキリストの十字架ですよ。私たちの罪をキリストが十字架にかかって背負ってくださることによって、私たちは神様の前に立てるようにされたんです。そのためにキリストは来てくださいました。そして そのことに向かってシュエスは行かれるわけです。ここにもここに行き着くって場所は十字架なんです。感謝し、皆を褒めた対応ではありませんか。そしてこのキリストの十字架の死という、私たちのまさに目を開くためにキリストが来てくださり、私たちを闇から光に生かすために、死から命に生かすために来てくださったキリストの恵みを伝える生産人、これから預かりましょう。感謝し、 主イエスの御名を讃えます。お祈りします。神様、今日の恵みの礼拝の時を感謝いたします。私たちのこの一人の人に主イエスは思いを向けて、そして思いを超える仕方で導いて行かれ、そして主を信じますと主の前にひざまずくようにしてくださいました。この人のことは私たちにも起こされています。今そのことに気づかされますように。そして私が今あなたと話をしている私こそが救い主であると、あなたも救い主に出会っていると主イエスが語りかけられていることを覚えて主を信じますとひざまずくものとしてください。そして今から聖餐の礼典に預かります。感謝しつつ皆を称えながらこの礼典の恵みに預かることができますように。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。